東京ベイサイドラジオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
チェリーのチョコレートバニラ Hello everyone, this is DJ Cherry。この番組は DJ チェリーの This is my love をテーマに、自分の趣味や好きなものについて熱く激しく時にはまったりと気ままにトークしていく番組です。さあ皆さん、お風邪とかひいてないですか？大丈夫ですか？今流行ってますからね。なんとなんと、もうね、今年最後のチョコバニになってしまいました。あっちゅう間に終わってしまうという2015年ですけれども、まあね、毎年恒例の今年はね、1年を振り返るという、今年の1年を振り返るというね、そんな回でいきたいと思いますので、今回も最後までお付き合いください。それでは、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなど、ぜひお待ちしております。それではチェリーのチョコレートバニラ第68回目放送、始めがあれば終わりがあるさ2015年、スタートです。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。前半、さあね、今年1年を振り返るということで、前半のお題は2015年という年ということで振り返っちゃいましょうねということなんですが、今年はね、どんなだったかなって思いながら考えていたんですが、なんだかんだ言ってね、自分自身をこう見つめ直せた年なんじゃないかなって思ってます。去年は本当に、なんていうのかな、いいこともあれば悪いこともあって、どっちかっていうとこうやっぱりあんまり良くないこととかもあって、自分の中で結構こう、なんつうのかな、自分で自分を背中を押したりとか、いろんな人に支えてもらったりとか、そういう年だったんですけど、今年は一変してというか、すごくね、自分自身がなんていうのかな、何かをしたいとか、自分にとって何がいいかとかっていう、すごくね、自分のすごくなんていうのかな、欲求じゃないけど、中の方の欲とか熱いものとか、なんかそういうものを見つめ直せた年かなって思うんですけど、ここ数年はね、やっぱりこう自分の中で結婚をしてもう4年になるんですけど、結婚生活がやっぱこう一番の優先のものというか、いうものに自分の中でなっていて、まあ2人で過ごしている時間とか、共有する趣味とか生活、そういうものでやっぱありふれた毎日が過ぎていったなってこう思っていて、もちろんそれは今もすごく大事なことなんですけど、今年はね、それよりもというか、まあそれもありつつ、その中で自分の中の、趣味とか好きなものっていうのを見つけられたり、それに没頭できたなっていう年だなと思って、まあね、何回かラジオでも言ったんですけど、 DIY にハマってみたりとか、あとはやっぱり友人たちとの過ごす時間とかもそうですね。私もそんなに何て言うのかな、友達も少ない方ではないんですけど、っていうのはこう結婚とかする前とかは毎日のようにね、もういろんな人と飲みに行ったり、ご飯に行ったり、もう家は寝るための場所みたいなそういうね、生活をして十二分になるほどこう遊んでいた時もあったので、なんかね、で結婚するんだみたいな話をした時に、 そういうのってね、結婚したら少なくなるんじゃないのみたいな散々言われてね、あんなわけないじゃん、そういうのも分かってる人と結婚したんだよみたいな、そんなこと言ってたんですけど、まあやっぱそういう面もあってねなんだかんだ言ってね、でもそれが悪いことではないなとは思ってるんですよ、やっぱり。うん、なんかこう自然の流れのままにしているというか、私今までいつだってそうなんですけど、よくね、付き合ってた彼氏に優先順位ってどうなってるのってよく聞かれることあったんです、私俺はいつだってお前が一番だけどみたいなことを言ってくれるんですね、嬉しいんだけど。うん、でもね、なんかその時にいつも思ってたのが、優先順位とかってなんかこうその場で変わってもいいんじゃないかなって思うんですよ、私の中には。で、昔から私の中心にはいつだってこう家族のことがあるんですけど、例えばね、家族とご飯を食べに行ってる、なんかこう前々から予定があってご飯を食べに行ってるとか、なんかこう家で今日はパーティーだからとかっていう風にご飯を食べてる時にね、突然電話が鳴って、私の大事な友人がピンチだと、どうしようもないと思うってなったら、やっぱり私は飛び出していくと思うんですよ。だからね、なんかこうなんていうのかな、それって例えばその家族との時間の中に友人っていうものが出てきて飛び出していくってことは、優先順位がひっくり返ったってことになるけど、じゃあ家族のことを大事にしてないのか、友人よりも下なのかって言ったら、そういうわけじゃないじゃないですか。なんかね、だからこう今この瞬間に大事にしたいって思うものを大事にするって日々思って、割と生活しているというか、人と接しているつもりなんですね。一応私の中で一期一会っていうのもあるんですけど、やっぱりこう今面と向かっているあなたっていうのを大事にしなきゃいけないなってすごく思うんですよ。だから断ってしまったりとかした人に対して気持ちがじゃあ少ないのかっていうと、それは違うし、大切なものだったり大切な人に変わりはないだなって思ってるんで、まあちょっと贅沢かもしれないんですけどでもね、本当にみんな大事に思う気持ちがあって、でそれと同じぐらいに、今年は自分のことも大事にしてあげたいなって思って、例えば自分をこう磨く時間だったりとか、何か趣味にこう没頭する時間っていうのは、そうすごく大事だなと思って、今年はそういう、まあ、趣味に、新しい趣味に出会えたっていうのもあるんですけど、自分と見つめ合うそういう時間っていうのをすごく久しぶりに長く持てた年だったなっていうふうに思います。なんでね、この調子で来年もそういうバランスを保ちながら、今年出会えたものをね、育める年に来年はしたいななんて思ってます今年はそういう一年を過ごしたチェリーでありましたそれでは前半のお題は2015年という年でした。それでは一旦 CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
This is my love. 後半。後半のお題は、勝手気ままに映画談話特集第16回ということで、一応16回で、1本の映画をご紹介なんですけども、一応今年最後ということなので、今年一番の映画を毎年ね、毎年って言っても映画談話特集やってからそんな経ってないから2回目ぐらいかもしれないけど、一番の映画を私の中でですけど発表したいと思います。それがですね、ホーンズ容疑者と告白の角という作品とそれとインターステラですね。もうこの2つ、信じられないぐらい制作費の差があります一方はもう超スペクタクルな SF ド SF 映画、もう私の中で SF 映画の代名詞をこう塗り替えるぐらいの名作なんじゃないかってぐらいのインターステラーなんですけど、それと比べてホーンズ容疑者と告白の角は最近ですね、最近日本で出てきたばっかりの、もうね、なんていうの、スケールで言うと普通な感じです 全然こうなんかドンパチとかドカーンとかあるわけでもないし、お金はそんな全然もう雲泥の差ですね。なんですけど私の中でも同率1位っていうぐらい素晴らしい、まあ、もちろん見てる観点も違うのであれなんですけど、もうどっちが一番って選べないので同率1位にしました。全然ジャンルも話も何もかもが違うんですけど、今日はねそのホーンズ容疑者と告白の角についてちょっと話そうかなと思ってます。でこちらの作品なんですが、かの有名なスティーブン・キングの息子がですね、実は原作を書いてまして、スティーブン・キングの息子っていうのを隠して違うペンネームで、まあ、スティーブン・キング自体本名かどうか怪しいですけど隠して出版した小説の映画化されたものなんですね。でこれ映画化した監督っていうのがピラニア 3D っていう映画を撮ってる人で、もうとんでもなく私ちょっと見れないぐらいこうグロテスクというかちょっとえぐい映画なんですけど、そんな監督が撮ったとは思えないぐらい純愛だったり青春だったりっていうものが描かれている素晴らしい作品です。別にピラニアを否定してるわけじゃないんですけど化粧が違うというかね。でこちらの作品一応ホラー扱いではあるんですけど、もし私がねこれどこのジャンルの棚に置きますかってこう映画を渡されたら、間違いなく純愛映画の棚にこう面にしておきます。もうね、なんならコメントポップも絶対書いちゃうぐらい、そのぐらいもうみんなに見てほしい映画なんですけど、まずねこの主人公が有名なハリーポッター役のダニエル・ラドクリフ君が主人公なんですけど、もうね彼もいい年ですよ、いい大人、もうね大人の男性の色気がムンムンに出てます。ほんとヒゲなんか生やしちゃってね、結構セクシーに成長したんじゃないかなって思うんですけど、まあ、彼が主人公で、でどんな風に始まっていくかっていうと、ある日ね彼がこう朝目覚めて、でレコードに針を落としてこう音楽に耳を傾けるんですよ。で目を閉じるとこう柔らかい感じのウェーブがかかった赤毛のね、赤毛がこう美しい女性が優しくこう踊ってるんですよ、目の前で。そういう光景が目に浮かぶんですよ。でそんな女性のことを思い浮かべながら、こう優しい表情のままダニエル君が目を開けて、部屋のカーテンをファッて開けると、人殺しっていうプラカードを掲げる人たちがうわーって家の前にいるんですよそういうシーンから始まるんですけど、要はダニエル君は恋人殺しの疑いをかけられてるんですね。で街中からもうこう狂った殺人者だ、悪魔だ、お前はお前なんかうやうやうやって言われる日々を送ってるんです。で、まあ、そんなダニエル君は恋人をね、自分の恋人を失った苦しみっていうのもあるのに、こう疑いをかけられる誹謗中傷に耐えきれない、そんな日々を送るんですけど、まあそんなね、なんかこう精神的に病みながらも耐えきれず、こう幼い頃からの友人の女の子とねちょっと一夜を共にしちゃったりするわけですよね。そういうもうストレスに抱えちゃって、でまあまあそういう夜があって、で朝になって目覚めるんですよダニエル君。で鏡をパッて見るとね、頭になんと角が生えてるんですでまあそういうもうホーンズっていうぐらいだから、前面にねもうパッケージとかにダニエル君が角ウィーンって生やしてる絵が出てるので、まあそこはネタバレでも何でもないんですが、まあその角がじゃあ何なのかっていうのがこの映画の面白くなってくるところなんだけど、その角には実はこう秘密っていうのがありまして、その姿でねダニエル君が現れると、目の前に来る人はみんな自分の本音とか闇の部分、自分の人にはこう言えない、絶対に言えないそういうドロドロっとしたものを洗いざらい全部話しちゃうんですよ、全部。だからダニエル君はもうそんな状態になっちゃうもんだから、友人もね家族でさえももう信じられないわけですよ。本音をガンガン言われて、お前なんか本当は信じてねえんだよみたいな、もうひどいことばっかり言われて、でただダニエル君は何なんだこれってなりながらも、その能力をね使って、そうだ自分の大切な殺された恋人の真犯人を探そうって言って探し出しに行くんですよ。でそこには隠された真実がみたいな感じなんですけど、その映画のねもうこれの何がいいかっていうと、 彼がそのやっぱり少年だった頃の情景描写とかもすごいしょっちゅう出てくるんですけれども、もうねそれがうまくてね、こう誰もがこうキュンってなるような、あったかくなるような、切なくなるようなこう少年時代を出してて、スタンドバイミーとかグーニーズとか、最近で言うとそうだなスーパーエイトとか、なんかもうそういう少年たちの青春映画っていうみたいな、もうそういうあったかいものとかをうまく出してて、でねその少年時代どんな感じだったかっていうと、こうグループがあるわけですよ。やっぱりダニエル君と、ダニエル君のイケメンのお兄ちゃんで、真面目で優しいリー君っていう子で、太っちょのミートって呼ばれてる子で、いかにもこうおませでね、大人の階段をこう登りたがるようなギャルっぽい女の子みたいな、そういうグループでつるんでたりして、そういう中でこう日曜日の教会でね出会う赤毛のおしとやかで純情そうな女の子に出会うわけですよ。あの子が好きだなんだなんだとかってね、こう甘酸っぱい思い出もあって、もうねそういう描写だけでもたまらないですし、あとはね一応ホラー映画になってるんで若干の描写もあるんですけど、なんかこれがねまたクラシカルな感じで来るんですよ。昔のホラー映画みたいな、なんかねそういう古臭い感じ、街の雰囲気とかもなんかどことなく田舎臭い古臭い感じが出してて、でそこに音楽のセンスもかっこよくてね、とってもこうセンスがある映画なので、いろんな要素が入ってて、だからねお金は全然そんなインターステラーとかに比べればかかってない派手じゃない映画なんだけど、すごくね丁寧だし綺麗な、センスがいい、見ててこうふわってなるね、すごくいい映画なのでこれは1位だなと思って私は選ばさせていただきましたね。はい、ということで今年一番はホーンズということでね、ぜひ皆さんも見てみてください。このコーナーでは皆様からの感想、リクエストなどメール、コメントをお待ちしています。皆様からのあったかいメッセージお待ちしております。後半のお題は勝手気ままに映画談話特集第16回でした。それではエンディングに参りましょう。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
チェリーのチョコレートバニラ、エンディングのお時間となりました。さあ前半ではですね2015年を振り返ろうということで、まあ、今年は自分自身にすごい見つめられて、ね、楽しいこともいっぱい没頭できた年だったななんてお話をしました。で後半では今年一番の映画を発表したわけなんですけれども、毎年年始めの収録で今年はこんな風にしたいと思いますみたいなのを言うんですけど、今年はね確かねこうアクティブに結構外にも出たりとかして動いたりとかもできて、でさらに健康にもこう気を使えるようなそんな年にしたいって言ってたんですけど、まさにね結構ねいけたんじゃないかなと思って、今年はね割と有言実行な年になったと思うので、自分的にこう振り返って、あ2015って割といい年じゃんって思ってますなんでね来年もこんな感じでねいい年になっていけばいいななんて思って、年末を迎えるチェリーでありますけれども、皆様もね残り少ない、2015年を有意義に過ごしていただければと思います。では番組ではですね皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント感想などどしどしお待ちしています。ツイッターもやっております。 ID は穴入りチェリー、最初の A とチェリーが大文字になっておりますので、こちらのフォローもお願いいたします。それではチェリーのチョコレートバニラ第68回目放送、始めがあれば終わりがあるさ2015年、これにて終了です。ここまでのお相手はやっぱりショートヘアが好きな DJ チェリーがお送りいたしました。皆さん良いお年を。バイバーイ。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.